皆さんおはようございます。初めてシソジュースをね手作りしてみたサナです。畑に大量のシソがあったので、ベニシアさんのね本のレシピを参考にシソジュースにしてみたら、すっごいね美味しく出来上がりました。今ジュースに使ったシソもねハーブと合わせてゆかりにしようと思って乾燥中です。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとして、心を癒すアロマやハーブ、カードからのメッセージをお楽しみください。はい、今日は8月29日金曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。8月の、ね、平日ラストですね。今日の月はサソリ座からスタートです。昨日に引き続き内観、内省のエネルギーであり、一つのことに集中したり、ハマる、沼るようなエネルギーになっています。まあ、ちょっと月末でね、忙しい方も多いとは思いますが、あれこれやるというよりは、一つずつ集中して片付けていくことがおすすめですね。私も昨日は午前中ね、タロット練習会があって、練習会の後半からは、いつも相互練習をねするんですね。ただ昨日はメンバーが奇数だったので、私も加わって相互リーディングをしたんですよ。普段はねメンバーさん同士でペア練習をするんですけど、たまにねこうして私と当たることがあるんですね。まあでもそこでお悩みに対して私も結構突っ込んだ話をしてみたり、まあ自分でも感じている部分をお伝えしたりなんかして、このサソリ座のね内観とか、あと芯の部分を探求するみたいなことがあったなと思います。今日も引き続きこの月サソリ座タイムなので、まあ情緒的であり、内側にねやっぱり深く潜り込むようなエネルギーかなと思います。ただ今日はね、昨日のようなハードなアスペクトはなくって、カニ座の木星と120度のトラインという調和の角度です。これとても愛情の確認ができるような、愛情が深まるようなエネルギーかなと思います。サソリ座のこの深い深い愛情をカニ座の木星が包み込んでいて、共感し合えるとかね、気持ちが通じ合える、そんな感じがしたり、自分自身もおおらかに過ごすことができそうです。特に身内、仲間内、親しい人たちからの愛情を受け取ったり、まあ、癒されたり信頼し合えたりという雰囲気があります。水のね、この共感力なので、相手の話をじっくり聞いてあげるっていうことができたり、まあ、自分が聞いてもらえることもあると思います。すべてを言わなくてもね、なんとなく空気感を察して寄り添ってくれるとかね、そういった水のエネルギーが今日は強いです。なので信頼できる人とかね、家族とか友人と今日は話す時間を作ってみてください。あとは自分が癒されるような作品とか音楽に触れてみるのもいいですし、マッサージとかスパとかで心も体もねリラックスできるといいかなと思います。まあ、昨日もねちらっとお伝えしたように、サソリ座のエネルギーって秘密主義なんですよね。だからイメージ的にはその魚座がね、水の星座ってカニ座、サソリ座、魚座、この3つなんですけど、魚座は海とか霧をイメージしてもらうといいと思います。境界線がないんですよね。でもカニ座になってくると、カニ座とサソリ座って唯一この十二星座の中で甲羅がある星座なので、この内と外の人間っていうのは結構分けてるんですよ。でカニ座っていうのは家族とかね、仲間内、例えばそれが部活の仲間とか同じ部署の仲間とかオンラインサロンのメンバーとか、そういうふうに人によってこのカニ座の内側に入れる容量ってサイズが結構違うんですよね。大きくなってくるとやっぱり母国っていうエネルギーもカニ座のエネルギーだったりするので、そのカニ座のその仲間と認識するエリアみたいなのは結構人によって違うんですよ。ただサソリ座のエネルギーっていうのはたった一人とか、もうたった一つのことっていう風に、カニ座よりもぐっと範囲が狭まるんですよね。でも今日はそんな月サソリ座に対して、カニ座の木星が120度の調和の角度になっていることで、そのサソリ座のとても狭い範囲だったエネルギーが、少し仲間内に対してはオープンになれるんじゃないかなと思いました。こういうふうに同じね水の星座なんだけど、やっぱ持ってるエネルギーが違うので、その違いをねちょっと自分の中でイメージしてもらうと、こういうアスペクトとかもね把握しやすいかなと思います。 私も昨日ね、新米の連絡が父から届いたので、もう1年分ね、農家さんから直接買うようにしたんですよね。で、よかったら、その父の分も一緒に買おうよって言ったんですよ。まあ、父は一人暮らしなので、一人分なのでそんなにないですし。で、それに対してね、結構ね、父は断るんですけど、なんかありがとうって素直に聞き入れてくれていたので、なんだかんだね、少しずつ信頼し始めてるのかなって思ったりしました。私の父、すっごい悟り座が強いんですよ。でね、多分いまいち私が何の仕事してるか分かってなくって、なんか心配なんだろうなぁとは思うんですけど、私もね、めんどくさいからね、いちいち説明しないんですよ。説明しても分からないだろうなぁと思って、なんか聞かれてもね、結構適当に軽く受け流してるんですよね。もう何せ父はですね、 iPhone スマホを持ってるのに104にかけてお店の電話番号をね、聞いてた人なんですよね。せっかくスマホのね、キャリアを変えて、毎月の料金が安くなるようにしてあげたのに、なんか携帯代が高いっていうから、なんだろうと思って調べてみたら、なんか104に何度もかけられてますって言われたんです。で、104ってね、今ね、1回かけるだけで、なんかね、400円以上取られるんですよ。それは高くなるわと思って、なんでスマホがあるのに104にかけてんのよってめちゃくちゃ私突っ込んだんですけど、そんな感じでね、もう風のエレメントゼロで、もうサソリ座つよつよの父なんです。なので私にもそんな感じなので、夫にはね、まだまだね、あと 2,3 年はね、心開かないんじゃないかなと私は思ってます。まあ、でも今日はそんなこう秘めたね、何かを持っている人だったとしても、家族とか仲間内になら少しね、自分の本音とか本心が話せるかもしれません。はい、というわけで今日は昨日に引き続き、イランイランの香りもいいですし、カモミールを使ってリラックスしてね、こうお互いの関係性を深めることもいいのかなと思いました。はい、では続きまして、カードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の一言メッセージです。はい、せーの、よいしょ。お、テイクノーオフェンスのカードが出てきました。これこの間も出てきた気がするな。はい、おしゃれして出かけてるのに、この馬車のね、泥跳ねを食らうというカードになります。なんかこう、些細なことにあんまりこう、カリカリしないようにみたいなメッセージを受け取りました。なんか人間ってどうしても、なんだろうな、こう自分の中で意図設定してね、決めたとしても、やっぱり、紆余曲折あるっていうか、感情の波って絶対あると思うんですよね。で、そのちょっとしたことにその足を引っ張られないでねっていうことを言われているのかなっていうふうに感じました。ブレても全然いいんですよね。ブレてもいいし、葛藤してもいいんですけど、また自分の中でこう、自分の軸中心に帰ってくるってことが私はすごく大事なのかなって思います。マインド、考え方と姿勢ってすごく似てて、姿勢も一発で絶対に治らないじゃないですか。猫背ってそう簡単には治らないですよね。でも自分が猫背であるっていうことを自覚すれば、またこう、背中が丸くなってても、あ、そうだ、私は猫背治したいんだったって思って、その都度こう軌道修正していくと、だんだん治っていくと思います。そういう風に考え方とかマインドとか何でもそうなんですけど、一気に変える、一気に治すっていうよりは、ちょっとずつ気づいて、またね、そこで微調整していけばいいです。特に今乙女座シーズンですしね。なので、その一回何かあったからって、そこでね、もうダメだって思うんじゃなくって、あんまりこう深刻にね、考えすぎずに、微調整していかれるといいのかなと思いました。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。まあ、私もね、昨日タロット練習会で自分がね、すごく癒されたんですけど、今年は本当にね、やっぱりサロンメンバーとの関わりが濃いなと思ってますね。もちろんそうしたくて作ったオンラインサロンなんですけど、でも昨日もね、その相互リーディングしながら、私以外のそのメンバーさんもね、もうどれだけこのハグにね、助けられたかわかりませんって言ってくれて、なんかそういう言葉をもらうたびにね、本当にね、私はやっぱサロンを作ってよかったなっていうふうに思っています。私今ね、トランジットのね、木星がね、自分のホロスコープ上の12ハウスにいて、結構ね、引きこもってる最中なんですよ。でも、そんな中でもね、私特にこの8月ってすごくその火のエネルギーを持ってる人に、なんか助けてもらったり、遊んでもらったり、なんかすごく元気づけてもらってるなーって昨日ふと思いました。気がつきました。そう、すごいんですよ。私ね、8月ね、太陽獅子座の優子さんからハムをいただいて、太陽射手座の千代さんからは黒毛和牛のハンバーグをもらってですね、2人ともね、お肉を送ってきてくれたことに笑いましたね。肉を食べて元気になりました。 それからクミさん、獅子座のクミさんからは、メロンをいただいてね、今まだ熟し中なんですよ。なんか、そういえば火の人ばっかりだなっていう風に気がつきましたね。まあ、自分でもやっぱりすごいこう、十二ハウスのエネルギーを感じてて、なんか引きこもってる感じがあったので、ちょっとやっぱ自分のこの内面を整えるっていう意味で、その獅子座のゆうこさんのパジャマトークっていうセッションにお邪魔したり、いて座のさちえさんのセッションを受けたりしてたんです。私がね、おひつじ座木星を十ハウスに持ってるんですけど、そのおひつじ座と、まあ、120度になる獅子座といて座の人にすごい元気をもらったね、8月だったなということに気がつきました。なんかこういったね、内面の気づきっていうのも今日はあるのかもしれません。では最後に十二星座別のメッセージをお伝えしていきます。おひつじ座さん、洞察力が鋭くなる日、なんとなくの勘でも信じてみた方がいいでしょう。おうし座さん、対等な関係性を大事にしたい日、一方的なやりとりではなく双方向のコミュニケーションを大切にしてください。双子座さん、きめ細やかな仕事ができる日、頑張ったご褒美にはセルフケアの時間をたっぷりと取りましょう。蟹座さん、ときめきやワクワクを感じられる日、可愛くわがままを言ってみると周りも喜んで引き受けてくれるかもしれません。獅子座さん、周りの優しさに触れるような日、無理に背伸びするよりも等身大の自分を出していく方が円滑に物事が進むでしょう。乙女座さん、連絡のやり取りが増えるような日、計画的になりすぎるよりもその場のノリや流れに合わせて柔軟に動くと良さそうです。天秤座さん、収穫がある日、コツコツ積み重ねてきたことを実感できることがありそうです。持ち物やデスクの中身を整理しておくといいでしょう。サソリ座さん、自分主体で物事を動かせるような日、本音を出してみることで周りからの手厚いサポートが入りそうです。いて座さん、統合の日、今までやってきたことを一旦まとめてみるといいでしょう。点と点が線につながることがありそうです。ヤギ座さん、未来へのヒントが入り込んでくるような日、一人よりもチームプレーを意識して賑やかな中で過ごすといいでしょう。水亀座さん、達成の日、ゴールに向かって突き進むことができそうです。爪痕を残すことができるでしょう。魚座さん、とても軽やかに遠くまで行ける日、想像以上に話が広がったり、遠くのものとつながるようなことがあるかもしれません。はい、以上が十二星座別のメッセージとなります。それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。